ご理解。第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。まず、ご神徳を受けたい。ある人は、金光教の信心は一切をおかげにしていく道だ、と説かれた。愛楽では、一切をお得にしていく道を教える。まずは、一切信愛論のマスターから。お徳を受ける。神様のお徳を受けるにはどういう生き方になったらよいのか。いわゆる天地日月の心を身につける。天の心、地の心、日月の心を身につける。まあこれは愛楽で信心させていただいておりますと、ある意味常識的なことかもしれません。しかしそのいわゆる常識にとして語られない、もっと別の面もあるような気がいたします。もっと細かなとことでも言うのでしょうかね。今朝はそのことを新中記念の時に思わせていただくのですけれども、新中記念に面白いことをいただきました。それは今パソコンなどでワープロというのがありますね。あれで文章を書いておりますと、行を変えたいと思う時がありますね。例えば背景とか書きます、手紙などにですね。そして背景の後に行を変えて、そしてそこから文章を始めたいと思いますね。その時に人によっては背景と書いてスペースですね、空白をどんどんどんどん入れていきます。そうするとカーソルが動いて次の行に動きます。そして次の行から書き出すことができます。いわばそこに空白をいっぱい入れて、次に書き出す文字を次の行に持っていくというわけですね。よく初代のご理解のテープ起こしした文章をワープロで打たれたりしていたのを見せていただきますと、そういうふうにして行を変えておられる方が幾人かおられましたね。またある方はその背景と書いて、あとリターンキーですか、エンターキーとも言いますが、そのリターンキーを押して行を開業される。そして文章を書き出す、行を改めてですね、という書き方をしておられる方もおられますね。まあ今日はどちらがいいとか悪いとかいうことではなく、見た目には行が変わって書かれておるけれども、その内容がそこに空白を入れて行が変わっておるのか、開業付き、つまりエンターキー、リターンキー、まあ呼び方はいろいろありますが、そのリターンキーを押して行を変えて書かれているのか、見た目には同じだけれどもその内容が違う、異なっているというようなことをいただくのですけれども、今税金のシーズンですね。おかげで昨日娘と息子のその税金の申告を済まさせていただくことができました。私どものはちょっと複雑になりますのでまだですけれども、ここ 2,3 日うちに今日か明日にでもさせていただかねばと思うのですけれども、その私ども、いわば取次者としての 収入ということを思います。まあ、私どもはそれこそ教会もない、信者さんもいないという時には、それこそ逆田んぼ振っても収入が多いわけはありませんね。問題はここからなのだと。その例えば教会なら教会が小さい、まあ発展していない、当然教会のお下がりというのでしょうか、そこの教会の先生がもらうお給料も少ない。しかしこれが教会がどんどん発展していって、まあ大教会所と言われるような教会になる。それに従って、例えばその教会の先生方のお給料が増えていく。まあ、普通の会社であればそういうことがよくありますよね。小さなお商売をしている頃は給料も少なかったけれども、大きなお商売をするようになって、給料がこんなに多くなりました。出世をしてこんなに給料が入るようになりましたということはあるけれども、さあこれがお道の先生の場合はどうだろうかということですね。そして思わせられますことは、あのもう亡くなられましたスティーブ・ジョブズさんですか、アップルの社長さんでしたね。あの方はお給料を1ドルだったそうですね。年間の給料です。その給料をもらわないというわけにはいかないです。だけども会社からもらう給料は、ですからまあ1ドルだということだったらしいですね。どこかの市長さんもそんな話を聞いたことがありますね。給料がゼロというわけではにはいかないから1ドルだと、年間のお給料がですね。まあ取次者もそういう心意気、心根がなからねばならないよということなのですね。教会が発展したから、その教会の先生の給料も増える、増えたというようなことであっては、またそれは先生が決めるのかもしれません。お下がりがこれくらいあるから私の給料はこれくらいもらおう。教会がこれだほど大きくなったから給料は少し上げてもらおう。といったような、そういう思いがあったのでは、教会は大きくはならないよ、ということなのですね。師匠が、これは修行生にあるとき言われたことがあるように思いますが、修行生である間に、いわばお供えをする、その全財産をお供えをするという体験をしていた方がいいよといったようなことをおっしゃられたことがありますね。もしあなたたちが教会を持ったとして、そして教会長になって、それからその全財産をお供えするというようなことは、これはおそらくできないだろうと。だから今のうちに修行生である間に全財産をお供えするというような体験を、まあ一度はしておった方がいいよと。 そうしたら神様が、あ、この氏子は全財産をお供えしたのだ、と見てくださるよと。まあそれは確かに、例えば商売なら商売人さんがあまり商売の売れない頃、商売がうまくいかない頃、その頃は例えばお金があるかないかわかりませんけれども、家に1000円ぐらいしかない、それでもこの1000円いわば全財産をお供えしようということは意外とできやすい。けれどももしこれが商売が大繁盛して、給料も上がった、お金も蓄えも、例えば1億円も2億円も蓄えができるようになった、そうなった時に、例えば全財産の1億円2億円をお供えするということができるかいと。おそらくできないだろうと。いくらかは残しておこうと思ったりするだろうと。しかしそのいわばお金持ちになっての全財産はのお供えは難しいけれども、まだ貧乏人の時の全財産のお供えというのは、これは意外とできるものだと。そのどちらであっても神様は全財産をお供えしたものとして見てくださるよと。だから今のうちに全財産をお供えするという体験もしておいた方がいいよと、いうようなことをおっしゃられたことがあるように思いますね。まあ、面白いことですよね。そういうようなことを新中記念の時に思い出させていただいたのですけれども。まあ、中でも、取り次ぎ者、教会の先生として、教会の発展を願わない人はおられないでしょう。しかしその教会が発展しないときに、まあいくらかのお給料で自分たちの生活は賄えておるわけですね。そしてそれが教会が発展して大きくなるに従って、先生のもらうお給料もまた増える。まあ先生の暮らし向きが良くなるとでも言うのでしょうか。そういうような心根ではいけないよということなのですね。たとえどんなに教会が発展したとしても、そのいただくお給料というのは教会が小さな時のお給料と同じお給料でそのまま行くといったような、その心根が、それこそスティーブ・ジョブズさんではありませんけれども、どんなに会社が大きくなろうが、一年間のお給料は1ドルだといったような、そういう心意気というものが、本当に神様からご神徳をいただくという上においてはいるよということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。